はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画はシャリです。
シャリ、
シャリ
シャリ
シャリシャリシャリシャリシャリ、もしかしたらご存知の方いるかもしれません。ご存知でない方も、多くいらっしゃるかもしれません。2021年11月9日現在、公開されている映画でございます。でこれ非常になんというか特徴的な、まあ、まずポスターがすごい、ポスターというかメインビジュアルが特徴的なんですけれども、まあ、白い、まあ、雪のこう大地の中に真っ白いこう風景の中に、この赤いやつが一人、一匹なのか分かんないですけど、佇んでいると。赤いやつっていうのがね、なかなか言葉で説明するのが難しい生き物というか、ものなんだけれど、まあ、なんだろう。
細めのムックルみたいな。
細めのムック、顔が見えないみたいなやつ。顔見えない。確かに。あ、結構それで近いかもしれないですね。怒られるかもしれないけど、まあ、細めのムック、顔が見えないやつが、まあ、雪原の中にこうポツンと佇んでいる。まあ、ちょっとパッと見るとホラーかなとか、そういうこうスリラー系かなって思って、うん、しまうんですけれど、まあ、なんかあんまりそんなことはなくて、まあ、舞台がこう北海道知床半島ですね。日本最北の自然遺産らしいんですけれど、自然遺産の知床半島にある小さな村、町の斜里町、斜里ですね、斜里町というところで、撮られている映画です。赤いやつが出てくるっていう話なんですけれども、逆に赤いやつ以外の登場人物たち、映画の中に出てくる人たちは全員、この町に住んでいる住人の人らしいんですね。
うんうん。
で、まあ、映画を見ていくと、まあ、彼ら彼女らのその現地での生活だったりとか、どうやってその町に住むようになったのかだったりとか、その町でこうどう自然と人とこう向き合っているのかっていう、それぞれの語りが入ったりとか、
うん、
もしくは小学生たちというか子供たちが、相撲に興じたりとか雪合戦に興じているような、映像が、映ったりというか流れたりはするんですけれど、そのところどころで、さっき その赤いやつが、まあ、何なんでしょうね、自然の象徴なのか、いろんなものをこう物語の中では、その映画の中では象徴しているんだけれど、まあ、人間とはまた違うちょっと一つのこう存在として、シャリシャリシャリシャリっていうのがこう、
うん、
印象的な音とともにたびたび割り込んでくるというか登場してくるような、そんな映画になっております。
基本的にはノンフィクション難しいですよ ね。基本的にはノンフィクションだけど、うん、100% ドキュメンタリーって感じでもないけど、かといってその変な赤いやつは出てくるけど、まあフィクション 100% ってわけでもないっていう難しいところの、しかもその赤いやつっていうのは、その監督である吉貝さんが、まあそのダンサーでもあるので、その実際に入って演技されてるっていうところもあって、なんか不思議な映画ですね、そういう意味で。
なんかすごいその町に住んでいる人たちとか自然にすごくこう直に触れたような感じが、うん、あって。
確かに。
で、まあすごくその、なんていうか印象的だったっていうか、この映画を通して印象的だったのは、結構その、なんだろう、関係性の中で できてくるものだったりとか、偶然に身を任せながら、うん、生きてきて紡いできた物語っていうのが、
うん、
町の人自身にもある。もちろん町の人ずっとそのシャリに住んでいましたっていう方もいらっしゃるし、生まれはシャリだけれど、一回、町の方に出てというか都会の方他のところに、移住をして引っ越してでももう一回戻ってきてる人とか、もしくは、いろんなところをこう転々としていってたどり着いた、まあ、最終地点ではないかもしれないけれど今仮に、また流れ着いているのがシャリっていう、土地であったりして、まあ、なんか各々すごいこう例えばなんか漁師になろうと思ってたんじゃなかったけど漁師になったとか、なんかパン屋さんになりたいとか全然思ってなかったけど、でもこうなんとなくその自分のやれることとか、人を手伝っているうちにパンを今焼いていますっていう人だったりとか、まあ、すごくそのなんというか厚みのある人生というか、まあ、すごくいい、すごくいい生き方を送ってる人が多いなって思いながら見てたんだけれど、でこの偶然に任せるっていうものにかことに関しては物語のこの映画そのものの作り方にもすごく、まあ、そう基盤をなししていて、もしかしたら監督の頭の中に、思い描いていたストーリーってもともとあったみたいなんですけど、でもそれも到着してから例えばなんか流氷がめちゃめちゃこう来る想定だったんだけれど、まあ、温暖化の影響で全然流氷が来なかったりとか、もしくはこう雪一面にバーッと積もっている、うん、真っ白い中でのその赤とのコントラストを撮ろうと思ってたんだけれど、でもそれは 雪は全然こう降らない年だったりとか、でもそれをこう いい風に捉えてというか、そういう予想外のことも活用しながら、あとはその町の人たちが どう動くかというか、
うん、
結構進んで協力して、多分この、赤いやつの衣装だったりとかも、アイデアを出し合いながら一緒にこう作っていったみたいな話もあって、うん、この映画そのものが、まあ、なんというか、いい意味ですごく行き当たりばったり的に作られていて、
もともとで言うと、多分、そのアフタートークでも言ってた気がするけど、その、まあ、紙芝居として、脚本というか最初のストーリーがあって、多分それが短編、何分って言ってたか忘れたけど15分とかそれぐらいだったかな、あの断片として作られてて、その中身としてはその赤いやつっていう、まあ、獣みたいな化け物みたいなのが子供たちと触れ合う、それが雪の中で撮られるみたいなストーリーがベースだったけど、実際に斜里町の人たちのこうインタビューをしていく中でだんだんその人たちの声みたいなものもなんか混ぜていってみたいな、でそれでまたさっきの雪の少なさみたいなのも相まって、なんかまさかに赤いやつのストーリーとその現地の人の言葉みたいな結構いい感じにミックスされて生々しいというか、そこがなんかすごい心地よいミックスだったのが印象的ですよね。なんていうか思ったのが、その町の人のエピソードがさっきも言ってみるって言ったけど、なんかすごい映画向きのエピソードかっていうと、まあ、そこまでそのすごいなんだろうドラマがあるかっていうとそういうわけじゃないじゃん。なんかわかんないけど、このシャリの温暖化を止めるべく何百人が集まってこうやってるんですみたいな話とか、そういうなんかドラマ映えというか映画映えするような、エピソードかっていうとちょっと違くて、なんだけどそのすごいローカルな一人一人の生活みたいなのがさ逆にこう味を出してるというか親しみが持てるというか、なんかフィクションしてなくて、まあ、もちろんノンフィクションだから当たり前なんだけど、そこがすごいいいなってちょっとシャリの映画のパンフレットっていうのかなを見ながらちょっと思ってましたね。シャリはどっから見つけてきたの？この映画は。言っても すごいこうめっちゃ宣伝してるかっていうとそんなことはないと思うんだけど、
シャリはね、なんだろう、ツイッターじゃないかな。わかんない。あ、でもともとそのこの映像を撮っている石川直樹さんの個展が前東京であったりしたんだけど、その写真、写真展という個展に行ったりもしてた。
あ、そうなんだ。
多分そのつながりでこうフォローしていた人が紹介してたのかもしれない。かな、多分。
いや、映像もすごい綺麗だったし、音楽もね、音楽というかこの音、多分その水と氷で作る音みたいな話がパンフレットに書いてあったんだけど、その音の感じとかトランザクションというかその切り替えの感じとかすごいゾクゾクした。めっちゃ良かったですね。少数精鋭でやってるっていうのが結構個人的にはいいなって。
ああ、いいよね。
かっこいいし、
ね、すごいパンフレットにも低予算でここまでできるんだみたいなことを驚いたって書いてあったけど、面白いね。ドキドキ感とかなんかワクワク感がすごい伝わってくるよね。
ああ、確かに確かに。
やってて何が起こるかが、彼ら自身も分かってないじゃん。彼ら自身っていうのは、その撮影する側、作る側とかも、特にさ、子供たち、まあ、子供たちが、相撲をしている、体育館で相撲をしている中に、よくあるじゃないですか。ステージにカーテンみたいな、分厚いちょっと、深い赤い色のカーテンみたいなのがバーっとこう、かけられていることがあると思うので、まあ、その奥にこの赤いやつが隠れてて、なんかみんなが記念写真撮ってる時に後ろから突然現れるみたいな演出が、めっちゃビビるんだよね子供。めっちゃビビって、でもまあ
泣きじゃくってたもんな。
泣きじゃくったけど徐々に子供はなんか落ち着きを取り戻してきて、ちょっとこうちょっかいで足始めて攻撃し始めるみたいな。あれもね、なんかその場にいた誰もどういう絵が撮れるかどうか分かってないっていう状況の中で、なんか撮られた映像なんだなっていうのがすごい面白いなと思う。
面白いな、確かに。そのインタビューもそうだもんね、結局。
まあそうだよね、確かに。
誰をインタビューするかって多分最初全然決めてなくて、なんか一人インタビューした後に次ここ行ったらみたいな感じで決めてて、そこがなんか結構ストーリーというか映画の軸はそこが、インタビューが軸にはなってるから、そういう意味でなんていうか旅してる感じがすごい、
確かに
見てても出る旅感ある。もちろんそのなんだ、こういう絵を撮りたいとか子供たちに相撲をしてもらいたいとかみたいのは、でも相撲の話ってなんか行ってから決めたみたいな話してたっけ、違うかな、もともと決めたのかな、それは。
いや、なんかね、相撲はもともと監督の方が好きだったみたいな話をしてた気がする。
確かに言ってた。
で、あとはそのでもそれでどんどんそこに集約されていったんだとは思うけどね。シャリ岳っていう山、このシャリ町っていうところにはオホーツク海、海も面しているし、シャリ岳っていうすごいかっこいい山が遠くに見えて、まあ、そこにも登ることができて、監督自身も、その山に何回か登ったりとかしてるみたいなけど、まあ、そこでこう雲と風とが押し合うような光景というか、光景を見て話をしてて、まあ、そういったところ、そういうその自然の中のこの要素たちの相撲
だったり、
まあ、なんか流氷もちょっと相撲の要素を感じさせるというか、押し合いへし合いっていう、寒さと なんか熱のこう押し合い押し合いみたいなのもあるだろうし、
うん、
クマもあったよね。クマがよく出る街、
うん、
クマよく出る街って言ったらちょっと語弊が出るあるかもしれないんだけど、うん、クマがよく出るんだけど、それを、まあ、街の人たちのこう何人かの人たちは撃たれた時にかわいそうにねみたいな、
うんうん、
一方的に排除するっていうよりも、
うん、
なんだろうね、まあ仲間としてというか、
うん、こう共存関係みたいなね、一緒に
生きる命として認めてはいるんだけど、でもまあそこにはさ本質的なというか、こう隔てがたい、隔てるしかないものがあるわけじゃない。
うんうん、
いや一緒に暮らすことはできないし、
うん、
現実的にはその命の危険があったりして、やっぱり駆除する、駆除する、うん、まあ、結局やっぱ駆除しちゃう、駆除することも必要だから、なんかその気持ちのこう拮抗みたいな緊張感とかも結構あるのかなと思ったり、
うん、うん、確かに、
なんかその緊張感っていうのがあれだよね、その赤いやつというか、赤いやつもさっきムックって言ったのやっぱ怖いんですよ、見方によっては可愛い一面もあるし、でもなんかすごいこう不気味で、うん、こいつに夜中あったら結構ビビるなっていう感じの、まあ身なりをしてて、うん、そうそうそう、なんかさっきはそのインタビューで行ったりとか人の生活っていう話をして、うん、なんか ほのぼのとした綺麗な感じかなっていう印象を与えたような気がするんだけど、うん、でもなんかそのシャリという存在がいることで、すごいこう自然の荒々しさだったりとか、
うん、
なんかそのこうなんて言うんだろうね、緊迫的な暴力的な、うん、ところもこう思い出させてくれるっていうか、
うん、
差し込んでくれる感じが、
うん、
ある。
いつのタイミングに赤いやつを思いついたというか出そうってなったんだろうね。やっぱりその自然みたいなのを見てっていうことなのかな。
何なんだろうね。なんか一回、なんて言ってたっけな、一回遊びに行ったというか、行った時に、
うん、
ちょっとずつ、なんかそういう民話のイメージが湧いてきたみたいな。
うん。まあ、あれかな、その、監督が最初に鹿肉を食べたタイミングが、19年夏のことなのかな、これは。
うん、
そのタイミングですごいそのシャリの人たちの熱気を感じて、で夜眠れないっていう体験をして、そこの熱気、まあ、シャリの人たちの熱気とかがその雪っていうのと対比されて、雪がすごい寒いのにすごい熱気があるみたいなところから生まれてきたのかもしれないっぽいことを書いてる。まあ、さっきの相撲の話じゃないけど、結構、
うん、
ポイントポイントでそういう雪が少ないっていう話だったり、流氷の話だったり、結構環境問題みたいなのがさ、
うん、
出てくるわけなんだけど、そのシャリの環境問題、なんかそれが環境問題ドキュメンタリーっぽくなくて、逆にすごい入ってくるなって思った。なんかいわゆる、なんかさ、自分も北海道出身でさ、なんかいわゆるそういう雪が少ない話とかあって、小学校の時とかドキュメンタリーとか見させられたわけですよ。けどなんかそういうのってさ、正面から来られるとさ、 そういう生の声みたいなのに結びついてたとしてもなんかすっきり入ってこないというか、
うんうんうん、
いうのが結構あるなと思ってて、それがすごいやっぱこの旅をしながらというか、こうローカルな人たちと同じ目線で、でその中にポイントとしてその環境問題みたいなのが入ってきた時にすごい自分ごとになるなっていう感じがすごいあったなと思っている。
切実な問題だからね。
そうね、この間もあったけど結構自分ごとになるよね、自分の問題だからね、うん、その人たちにとっては、
うん、
直近の生活がかかってるというか、雪が少ないことによって地面の温度がすごい下がって、
うん、
来年の農作業がというか、まあ、作物に影響があるとか、流氷がプランクトンを運んでこないから魚が取れないとか、
なんかああいう知恵はすごいよね。すごいすごいっていうか、
うん、
いや普通にさ、雪が降らなかったら地面が逆にこう冷えるっていうことを当たり前にしているわけじゃ、うん、知ってたじゃん。俺は知らなかったんだけど、
うん、
要は地面に雪が積もることでその雪の層がクッションっていうか、
うん、
層になって、まあ、あの下の地面がそれ以上こう、
うん、
温度が低下されないようにしないようになるみたいなことを言ってたんだけど、
うん、
なんかそういうそのなんか生活に紐づいたこう知識とか経験があって、うん、まあ、シャリに住んでいる人たちの方がなんか、
うん、
こう僕みたいに東京にねずっと、
うん、
ずっとっていうか、まあ、東京にずっと住んでいる、
うん、
よりもめちゃめちゃいろんなことをしてるんだろうなと、
うん、で、
まあ、漁師をやっている人、漁師が本業なのかどうかちょっと忘れちゃったけど、まあ、漁をして鹿肉を取ってる人たちと夫婦ご夫婦の方だったりとかも、うん、まあ、すごい忙しいみたいな、こう生きることにめちゃめちゃ忙しいみたいなことを言っていてなんかこのスローライフみたいなことを想像されがちだけど、すごくその生活そのものに使う時間、雪かきだったりとか、わかんない、その部屋を温めることだったり、まあ、料理かもわかんないけど、うんうん、ことにほとんどのこう時間を使っていて、まあ、でもそれが楽しいというか、楽しいっていうことなんです
、うん、で、そうだわ、なんか書いてあったけど、その東京の人たちというか、まあ、都会に暮らしてる人たちはこう暮らすことに対して使う時間はほとんどない、うん、まあ、料理とかはそうかもしれないけど、外食してる人は外食だし、雪かきは雪かきなんてもちろんないし、農作業もないし、鹿肉取ることもないから、
うん、
っていうことを書いててすごい確かになって思った。大変、そういう意味でそのスローじゃないっていうのが、
うん、
まあ、特にすごいなんていうか過酷なところを選んだなっていう感じはあるけど、もちろんもうちょっとなんかスローライフな田舎は絶対あると思うけど、北海道をそのシャリに住むってことは結構そういうことなんですね、
うんうん、いやでもなんかすごい、いやなんかそのなんていうか、アカデミックなというか、アカデミックな議論だったりとか、はい、そのまあ、自然とこう共生をするにはどうすればいいかみたいなことを、
うん、
まあ、インターネット上でこう話し合ったり、まあ、ディスカッションしたりとか勉強したりすることでは、はい、なかなかそのやっぱりたどり着けないような共同体のこう知見みたいになってるなと思って、うん、映画の中で出てくるエピソードで、観光業の人、漁師の人、うん、農業する人、それぞれのその、まあ、セクターの人たちがもともとはあんまりこう仲が良くなかったみたいな話が、
うん、
って観光の人は なんでお客さん連れてくるだけでお前ら
も確かにね、
まあ、農業とかその漁師やってる人から見ると 何もこう労働してないのに、うまいところだけやがってみたいな、
うん、
まあでもお互いにこう言い分があってね、それをなんか少しずつ少しずつ、歩み寄っていってというか、激論をこう交わしていって、結局その根底にあるのはシャリに残されたこう自然があるからこそ我々がその人たちが生きている、うん、原始だからそこのこう利潤は、うまく活用するけれど、そこのこの 元の原始の部分には手をつけないでおこうねっていう結論に至ったみたいな話だったりとか、まあ、さっき その熊の話もそうだけど、
うん、
まあ一言にはこう強制とは言い切れないような、なんか複雑な関係っていうのを、うん、なんかそのまま複雑なものとしてそのままその生活上のこう実感として捉えている感じがめちゃめちゃこう伝わってきて、うん、まあすまない、それはね、暮らさないと分かんないよなっていうのを、
うん、
だし、まあそういうことをちょっとどっかのタイミングでやらないといけないんだろうなと思
いましたやらないといけないとかというと分かんないけど、まあ、いつ見るはその道やるんじゃないですかね。登るでしょ。でも
やりたいですね。
一旦登るでしょ、うん。
あ、シャリだけね。シャリだけは登りに行きます。うん、いや、行きたいな。
ふもとだけ、ふもとまでぐらいだったら、ついてくるよ、全然。
いや、いける。シャリってね、なんかこう、地図見るとわかるけど、果ての地感はあるよね。
そうね、北海道の右上。先っちょ
右上、先っちょの方。
うん。
なんか俺の中でそう、アラスカっていうイメージがある。全然違うと思ってる。アラスカに対する感情と同じ似たようなものを感じた。
まあまあ、そうだね。まあ、近いものあるんじゃない、
うん、
うん。イメージだよ。
うん、イメージね。
イメージ。いや、行きたいね。たいね、鹿肉食べたいわ、個人的には。
うん、
いいっすね。かっこいいの、シャリだけ。あんまその視点で見てなかった。
シャリだけめちゃめちゃかっこよかったよ
そうなんだ
え、かっこいいと思わなかった？
いや、かっこいいと思わなかった。かっこいいと思わなかったって、別にかっこ悪いと思ったわけじゃないんだけど、山だなって思った、単純に。
あ、そう。あんなでもこう、なんか、はっきりしてる、こう、あんまない気がする。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、斜里町からの目線だと、その、ぱっきり感がすごい伝わって、他の町からだと、なかなかそういう風に見えないみたいな、話してましたね。
うん、なんかね、そうらしいですね。いいよね。まあ、あとこの両そのふもとのところまで綺麗に見えてるっていうのが、登る感じがっていい。
ああ、なるほどね。
この大地をこのまま歩いていくと、あの山に突き当たって、そこから頂上まで歩いていけるんだっていう感覚が、
なるほど。
素晴らしいですね。北海道にはいい山がたくさんあるので、ちょっ
と、あ、そうなんだ、
うん、
ぜひぜひ。
あ、熊が出るからね、気をつけないと。
うん、確かに、行ってやってください、
はい。それでは、今回は、シャリという映画をお届けしました。多分上映全国でも多分やっていると思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとリンクに、ツイッターの公式リンクだったりとか貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい。
はい、それではまた次週。
お楽しみに。
さようなら。